つも変な聖書箇所ばっかりかもしれませんけど、今日は置かれた場所でというふうに題名を付けさせていただきました。今から15年ほど前ですかね、渡辺和子さんとおっしゃるカトリックの先生が置かれた場所で咲きなさいという本書かれまして、大ベストセラーになりました。覚えておられる方もいらっしゃると思います。今日のタイトルはそこからいただいたんですけれども、その本の前書きにですね、こういうことが書かれてありました。それは渡辺先生がある人からある方から渡された手紙や詩がありましてですね、その詩の内容なんですね。神の植えたところで咲きなさい。神の植えたところで咲きなさい。咲くというのは仕方がないと諦めるんじゃなくて、笑顔で生きて周囲の人々も幸せにすることです。置かれたところこそが今のあなたの居場所なのです。そういうものでした。で、その詩を踏まえて、渡辺さんは人生には避けない日、確かに避けない日もあるけれども、そういう時でも置かれたところで自分らしく生きていれば必ず見守っていてくださる方がいるという安心感が涙つ心を沈めてくれるのですというふうにおっしゃっています。そして、避けない日、その時は根を下へ下ろしましょうというふうに、本の前書きを結んでおられます。で、この避けない日、日ということで言えば聖書の中にも同じようなシチュエーションがあります。その一つがこのエレミアの時代でしょう。今からおよそ2600年ほど前ですね、紀元前597年、イスラエルのユダですね、イスラエルの南王国は、バビロニアという国に攻められて、国の指導者層が、バビロニアの首都のバビロンというところに連行されてしまいました。いわゆるバビロン捕囚の1回目です。それでもその南王国としてはなんとか異教の世界で暮らさざるを得なくなってしまいました。宗教のみならずその文化とか習慣とか何もかもが全く自分たちとは違う、こう価値観の世界で生きていかなければならない、そういう世界に取り囲まれてしまったわけです。そういう悲しい現実、捕囚という重荷を負いつつイスラエルの民はどのように このことは届けます。それがお読みいただいた29章の事柄です。もう一度5節からお読みいたします。や占い師たちにごまかされるな。またあなた方が見ている夢に聞き従ってはならない。なぜなら彼らは私の名を使って偽りをあなた方に予言しているからだ。私は彼らを使わしていない。主の言葉。ここには補修のために向けて4つのことが言われています。1つ目は自分の家を建てて仕事をして普通に生活をしなさいということです。2つ目は他の人と同じように家庭を持ちなさい。3つ目は自分たちを捕らえた人たちの町の平安を祈りなさい。そして4つ目、偽預言者や占い師にごまかされてはいけません。この4つです。エレミアはなぜこういうことを書き起こったのでしょうか。まあこういう異常事態ですね。こう捕囚というそういう囚われの生活が早く終わってほしい。異民族の支配というものを受けるんじゃなくて自分たちの国というものを早く元通りにしたい、まあ、こういう思いは捕囚の民すべてが持っていたと思います。エレミアとしても全く同じ思いだったに違いありません。それでもエレミアは自分たちが今置かれた場所で根を下ろせというふうに言うんです。バビロンの中に入り込んでいってそのバビロンの市民となって子や孫の代まで生活をする設計を立てなさいというふうに捕囚の人々に告げるわけです。エレミアの思いにあった大切な点は自分の国が滅んでいくのも捕囚に 会うのも全て神の御心であるということです。エレミアはイスラエルの民が今まで犯してきた罪は重いので長い期間の禊が必要だと見極めていたのです。この4つ目の偽預言者にごまかされるなというその勧めについてお話をしますと、この29章に至るまでにですね、預言者という人が登場します。このハナンヤ、ある日神殿に人々を集めてこう言います。万軍の主は2年のうちにバビロン王の首輝きを砕いて我々を解放するんだと力強く予言をするわけです。それに対してエレミアは、いやそんなことはないと言います。過去を振り返って、過去真実な預言者は平安を語る預言者もいるにはいるだろうけれども、その平安を語る預言者が本物かどうかというのは、本当に平安が来た時になってで初めて分かることだというふうに釘を刺します。けれどもハナンヤはなお勢いよく捕囚の民の解放を告げました。結局この時エレミアはハナンヤの勢いにまあ押されたのか、静かにその場を立ち去ります。しかしその後、主の言葉がエレミアに臨んで、その言葉の通りハナンヤは主によって取り除かれてしまいました。無責任に人々を惑わしたからです。あと言って語り出すハナンヤの言葉は本当に力強くて勢いもありました。どうしてでしょうか。それはハナンヤは自分の願いを語っていたからです。人は誰でも自分の願いを語るとき力が入ります。多くの人々の期待にかなうことをしゃべるとき言葉に勢いがつきます。でも人の願いと主の思いとは別物です。語る人も聞く人もこれを見分けなければいけません。見分けることができないのならば、その人の語っていることは所詮人間の願いでしかないんです。じゃあ そのことはイエス様もおっしゃっています。ルカの福音書の6章22節23節そして26節をご覧ください。お読みします。ルカの福音書の6章22節人々があなた方を憎むとき、人の子のゆえに排除し、 ののしり、あなた方の名を足ざまにけなすとき、あなた方は幸いです。その日には踊り上がって喜びなさい。見なさい、天においてあなた方の報いは大きいのですから。彼らの先祖たちも預言者たちに同じことをしたのです。26節、人々が皆あなた方を褒めるとき、あなた方は哀れです。彼らの先祖たちも偽預言者たちに同じことをしたのです。イエス様はどちらの主のしもべを褒めておられるか、進めておられるかということなんです。このイエス様のお言葉には偽物と本物を見分けるヒントというものはあります。耳障りのいいことを語る偽の預言者は人々に歓迎されます。しかし本当のことを語る主のしもべは憎まれ、排除され、罵られるんです。とイエス様はおっしゃるのです。このことは現代に生きる我々クリスチャンも十分注意を払うべきでしょう。思いとすり替えて、結局は自分の思いを実現させようとするんです。エレミアが捕囚のために書き送った4つの勧めです。今日の御言葉ですけれども、もう一度ご覧ください。今度は最初の3つの勧めについて考えてみます。繰り返しますと、1つ目、家を建てて仕事をして普通に生活しなさい。2つ目、他の人と同じように家庭を持ちなさい。3つ目、自分たちを捕らえた人たちの町の平安を祈りなさい。この3つです。まあ、要するに、あなた方はバビロンの町の人となって、周りの人たちと同じように暮らしていきなさいというふうに言っているわけです。7節の、その町の平安を、その町の平安のために祈りなさい。まあ、これはいくら敵側の町だと言っても、その町の平安を祈るのはまあ当然で、その町が混乱すればそこに暮らしている自分たちも大いに困るわけです。じゃあ実際問題として、捕囚にあったイスラエルの民はどのようにして、バビロンで生活を過ごそうとしたのでしょうか。普通に考えると、パターンは3つです。1つ目は完全にバビロンに溶け込むというパターンです。当時このバビロンは非常に大きな国際都市でした。現代の発掘調査でもいろんな考古学的資料が発見されているようです。大きな こう植物園とか図書館がありました。そのバビロンの王であるネブカドネザル、この人は保守の民の中からでも優秀な人々をあらゆる分野に積極的に登用したようです。言い換えると、あらゆる人々に活躍のチャンスというものがあったわけです。ですから保守の身ではあっても積極的にそのチャンスをつかみに行った人は多かったのではないでしょうか。そういう時、邪魔になるのが自分たちの信仰です。天地創造の唯一の神を信じて偶像礼拝を一切しない、安息日を守る、食べるものにもこう制限がある、まあ、その他いろんなこう決まり、それを厳格に守る、一般の社会では生活しにくいですよね、そういうことをやる時ってないでしょうか。なんとなくですね、ちょっとこう横にどいといてもらって、まあ今日のところは目をつむっておいてください、明日またよろしくお願いします。だってそうですよね、宗教というものを前に出さなかったらうまくいくかもしれないんです。そんなチャンスが自分の目の前にあるわけです。これから何十年も生活していく中で、その生活をうまくしていかなきゃいけないわけです。信仰というものは適当にあしらって、そこは上手に世間と歩調を合わせて生き残っていきたい、これは人情じゃないですか。二つ目のパターン、一切妥協をしないというパターンです。もう固くなに宗教にしがみついて、何が何でも教会第一です。バビロンの活動には一切入っていくことをしません。もう地域に溶け込んで活動するというのはもってのほかです。そういうことをしたのでは、そのままずるずるずるずる異教の世界に染まってしまいます。まあこの気持ちも非常によくわかります。なぜ周りとは一切考え方が価値観が違うわけですから、変に付き合うとこっちがおかしくなります。君子危うきに近寄らず、取り巻く異教の社会とは変に接点を持たない方がいいんです。それが信仰を守る一番良い手立てとなります。後の、まあ、パリサイ人へ発展していく生き方です。最後3つ目のパターンです。このパターンの行動の基礎となるのが、何度も繰り返しますけれども、補修にあって、補修にあって、よその土地に無理やり、こう無理やり引っ張っていかれたけれども、その地に住み着いて根を下ろして生活をしなさい。そして自分の住み着いた町の平安を祈りなさい、というエレミアの主張です。ああ、 もうダメだ、そんなふうに消極的になったり諦めたりしてしまう。そうじゃなくて、自分が置かれた場所の平安を祈りなさい。この平安という言葉は、現代訳聖書とか、あるいはフランシスコ会訳という聖書では繁栄というふうに訳されています。その町の環境やら文化やらに協力して、その町の繁栄を願いなさい。町が繁栄すれば当然あなた方も繁栄するのだからという趣旨です。この3つ目のパターンが1つ目のパターンと、どこが違うのかといえば、先ほどの偽預言者たちにごまかされるなという言葉が後ろに続いているということです。エレミアは、あなた方が見ている夢に、あなた方が見ている夢に聞き従ってはならないと言います。8節9節です。まことにイスラエルの神万軍の主はこう言われる、あなた方のうちにいる預言者たちや占い師たちにごまかされるな、またあなた方が見ている夢に聞き従ってはならない。なぜなら彼らは私の名を使って偽りをあなた方に予言しているからだ。私は彼らを使わしていない。主の言葉。エレミアによりますと、エルサレムが滅びたのも捕囚にあったのも全て神の意思なのです。だから困難を抱えている今、人が取るべき態度は神への従順であり、騒いだり焦ったりしてはいけないんです。要するに、いたずらにジタバタするなと言ってるわけです。エレミアはそのことを同じ29章の書いています。エレミアの29章の11節、私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている。主の言葉。それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。辛い目に遭っている今現在の苦しみというものは永遠の苦しみではない。神は将来と希望を与え、現状を回復してくださる。だから今は従順に現状を受け入れて、その町の平安を祈るべきである。先にも触れましたけれども、ここにエレミアの信仰というものを見ることができます。天地創造の唯一の神は、単にイスラエルの神だけではなくて、バビロンの神でもある。全世界の神でもある。したがって神はイスラエルの運命を動かしているだけじゃなくて、バビロンの運命も世界の運命も動かしている。エルサレムに戻らないといけない、教会の中にいなければ神を見ることはできない、そんなちっぽけな神だと思うのは間違い、大間違いだ。 だから知恵を持ってバビロンの世界に入っていって、全世界を動かす神を信じる者として影響力を発揮するんだ。神による回復というものはしっかりと約束されているんだから、これがエレミアの持った信仰です。私たちも生活する中でこのエレミアの信仰、エレミアの語った言葉に耳を傾けたいと思います。このことはイエス様のおっしゃったことにも通じるからです。例えばですが、有名な箇所ですけれども、マタイの福音書5章の16節、このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。国の、自分の住んでいる国、国の衰退、そして敵国への捕囚という絶望、偽りの預言者によるごまかしという世の中の流れ、そして信仰という枷を外すなら出世のチャンスがあるという誘惑、その時主はエレミアを通して語られました。29章の12節13節も読んでみましょう。あなた方が私に呼びかけ、来て私に祈るなら私はあなた方に耳を傾ける。あなた方が私を探し求める時、心を尽くして私を求めるなら私を見つける。13節の心を尽くしてという言葉は、全人格を持って、自分の全人格を持ってというふうな意味です。心だけじゃなくて体を張ってということです。旧約聖書に箴言にはこの心を尽くしてというその言葉に続けて、あなたの行く道すべてにおいて主を知れというふうに書かれています。あなたの行く道すべてにおいて主を知れ、自分の持っているすべてを注ぎ込んで、どんな時でも自分の持っているすべてを注ぎ込んで、どんな時でも主を知るんです。主を知る、その時捕囚という重い十字架を背負いつつも世の流れに流されて生きるのではない、むしろその流れをせき止めてその流れを変えて生きていこうとするクリスチャンの姿を見ることができます。お祈りします。天の父なる神様、エレミアの語ったことは遠い昔だけのことではなく、現代にも十分生かされる御言葉だと思います。時代というものの奥底にある本当のものを見極める目というものをどうか私たちに与えてください。あなたの知恵によってクリスチャン生活を歩んでいくことができますように。世の中の誘惑に負けることなく、また絶望してしまうのではなく、必ず回復があるというあなたの約束を握って、そしていついかなる時でもあなたを知る、そのような生活の中において人生を この複雑な世の中ですけれども、どうか惑わされることなく、ただ主のみを見上げて歩むことのできるものとしてください。主イエスキリストの御名を通し感謝してお祈りいたします。アーメン。